まずですね、先ほどウェルカムにもありましたけど、先月私たちの第一子のダン君が生まれましたのでお伝えしたいと思います。皆さんのお祈りサポートに心から感謝しています。改めて私たちだけではここまで来れなかったということを心から感じ、ますますこれからも皆様の祈りと助けが必要になってきますので、よろしくお願いいたします。恥ずかしいことを一つ言ってもいいですか？これ今の新しい写真が、これ私の写真なんですけども、とても私にそっくりでして、花に似てるねという言葉一言も今のところ聞いていないんですけども、これからどうなっていくか楽しみにしています。よろしくお願いします。はい、4年ぶりの全日本ジュビリーがあと3週間に迫りました。これはミンスクさんがデザインをしてくれたので感謝したいと思います。ありがとうございます。いつも素晴らしいデザインありがとうございます。ジュビリーのテーマは主において喜びなさい、フィリピ4章4節。4年ぶりに全国の兄弟姉妹の皆さんと顔を合わせて会えることを心から楽しみにしています。そしてそれに伴って東京ではジュビリーに向けてフィリピシリーズを3回行いたいと思います。本日はその初回になりますので、フィリピのことについて話すところから始めたいと思います。フィリピの町はアジア州とヨーロッパのちょうど境目にある町でした。近郊によって栄えている町でした。そして左側の上にあるローマという都市の植民地としていましたので、ここに住んでいる人たちはローマ市民権を持っていました。ローマの軍隊から退いた軍人たちが住む場所でもありました。なのでこの場所は、フィリピンの町はローマから離れているんですけども、風習、文化、話す言葉はすべてローマのものでした。ですので、ね、フィリピンの町は小ローマとも呼ばれていました。フィリピンの手紙は使徒パウロがフィリピンの教会に宛てて書いた手紙です。時期は AD62 年頃、そしてこの時パウロはローマの牢屋に獄中にいた中から手紙を書きました。そしてその内容はサポートをしてくれた届けてくれた教会への感謝とその報告でした。フィリピの手紙はパウロの最も個人的な手紙と言われています。宣教旅行の初期から、二次宣教旅行の時からパウロのことを何度も何度もサポートしてくれていたことが4章に書かれています。なのでこの手紙の内容は、何か特定の大きな問題があったからその解決のために宛てて書いた手紙ではありません。テーマは喜び、ジョイです。そしてフィリピンの教会は第二次宣教旅行で使徒16章でパウロが建設しました。この手紙を読んで分かることは、フィリピンの教会はすでに愛にあふれている、そして感謝深い教会でした。そして地理的に含めて物質的にも豊かな場所でした、教会でした。そして手紙を読んでいくと、女性が活躍していたり、監督者、奉仕者の活躍が話されていることから、成熟した教会であることが分かります。しかし同時に教会の外に反対者たちの存在がありました。また立法主義者たちの存在が彼らの教会を脅かしてもいました。また先ほど話したように、ローマの植民都市ですので、文化はローマのもの、そこの価値観との違いから来る迫害、葛藤がありました。そして2人の姉妹の摩擦のことが書かれています。思い煩いがたくさんあったのではないでしょうか。フィリピの手紙を読めば読むほど、日本の教会と似ているかもしれないと思いました。 私たち日本の教会もキリストの愛と感謝にあふれる素晴らしい教会です。そして物質的にも恵まれています。そして皆さんは成熟し、教会の中でも外でもたくさん用いられ活躍してされている方が多いです。同時に私たちもキリスト教とは全く異なる文化の中で価値観と戦いが、葛藤があります。教会内での小さな摩擦関係も当たり前ですがあります。そして日本人の傾向なのか、思い煩うことは多いのではないでしょうか。簡単に日々の中で喜びを失ってしまいやすいです。フィリピンの手紙の中で19回パウロは喜びという単語を使いました。しかしこの時のパウロの状況は、喜びとはもうかけ離れた状況でした。私たち人間から喜びを奪う要素は4つあるというふうに言われています。これは全てではありません。状況、人、物、心配。フィリピの手紙を書いたとき、パウロは囚人として生きるか死ぬかの判決を待っていました。獄中にいながら自分が建設した教会が立法主義者によって荒らされていました。この時パウロは何も持っていませんでした。自分の命、兄弟姉妹、教会への思い煩い心配がたくさんあったことでしょう。もし今日あなたがこのパウロの状況にいたら、どこで喜びがあるのでしょうか。むしろ苦々しさ、孤独、悲しさ、怒り、自己憐憫に陥ってしまうのが当然なのではないでしょうか。しかしフィリピの手紙は、喜び、感謝、パウロの手紙からそれらがあふれ出てきて私たちに伝わってきます。どうしてでしょうか。パウロがこのような状況の中で喜びを保つことができた秘訣は何だったのでしょうか。今週から3回にわたりパウロの人生から喜びの秘訣を学びます。3回シリーズぜひ楽しみにして、共に喜びを深めて全日本ジュビリーにつなげていきたいと思います。本日話すことは、今日私がすでにできていることではありません。私が到達していることではありません。むしろ私は何とかしてそこにたどり着きたい、自分のものにしたいと今必死に深めようとしているものです。本日の説教のタイトルは、キリスト中心に生きる喜びです。キリスト中心に生きる喜び。この状況でパウロは状況、人に目を向けていませんでした。1章21節、生きるとはキリスト。パウロはそのように言いました。キリストだけが彼の喜び、目的、そして人生そのものでした。そしてそのプロセスでキリストの苦しみに加わって自分もキリストのようになることを喜びにしていました。フィリピは104節あるんですけども、イエス、キリスト、主、救い主という言葉が51回出てきます。それほどパウロがそのような状況でキリストにフォーカスしていたことが伝わってきます。フィリピの手紙を何度も何度も読む中で、私自身このパウロの言葉、態度、喜び、そして人生に心が動かされています。何があってもパウロがキリストを中心に生きることを止めるものはありませんでした。 キリストに生きる人生の喜びをパウロから取り去るものは存在しませんでした。私は心の底から、私もそのような人生を味わってみたい、この境地に到達したらどんな喜び、どんな神様との関係があるんだろうか、どんな状況でも喜びにあふれている人生はどんな人生だろうか、その道筋は見えていませんけど、その人生を想像するだけで心がワクワクしてきます。しかし同時に、今までと同じやり方、考え方、心の態度、生き方、それでは到達できない別次元のもののようにも感じて圧倒される思いもあります。しかしイエスの約束を信じて、神様が私を、そして皆さん一人一人のことをこのように作り変えてくださると今日信じています。今日は2つのイエス中心に生きる喜びについて分かち合いたいと思います。一つ目はキリストが述べ伝えられるです。使徒パウロは自分の状況を福音が述べ伝えられる神様からのチャンスだと捉えていました。自分自身の状況への不平不満ではなくて、そこから神様が何をしてくれるんだという喜びと興奮に満ち溢れていました。使徒パウロは状況を通してキリストを見たのではなくて、キリストを通して状況を見ました。この見方が全てを変えたのです。使徒パウロは自分の状況を見ていませんでした。むしろ神様を通して自分の置かれた状況を見ていました。フィリピ書12節から14節、兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。つまり私が監禁されているのはキリストのためであると兵役全体その他すべての人々に知れ渡り、主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の捕らえられているのを見て確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのです。使徒パウロは囚人になっていることを喜んでいました。なぜならそれによってキリストの福音が前進することに役立ったからです。兵役全体にも、そしてローマ帝国の役人すべての人々にキリストが知れ渡ったからです。そして使徒パウロの投獄によって兄弟姉妹たちはますます確信勇気を得て御言葉を語るようになりました。パウロがいかに神様の視点で自分の状況を見ているかが分かる聖句です。16節18節、一方は私が福音を弁明するために囚われているのを知って愛の動機からそうするのですが、とんで18節、だがそれが何であろう、口実であれ真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから私はそれを喜んでいます。これからも喜びます。パウロが監禁されているのは判決の結果を受けるためではなく、福音を弁明するためでした。人の理由は何であれ、自分が投獄されたことによってキリストが告げ知らされているのを彼は心から喜んでいました。20節から、そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるように切に願い希望しています。私にとって生きるとはキリストであり、 死ぬことは利益なのです。パウロが心の底から願ったことは何でしょうか。それはどんな形であれ、自分に何があってもキリストが崇められること、キリストが賛美されることでした。それがキリストのミッションであり、パウロ自身のミッションでした。自分がどういう状況か、それはパウロにとっては最もどうでもいいことでした。この態度こそ、生きるとはキリスト中心に生きる、その態度だと感じました。パウロを縛りつけるはずの鎖が、むしろキリストの福音を広めるのに役立ちました。今日神様がパウロの人生に働いたように、今日私たち一人一人の人生にも働くことを信じています。一人一人の人生を通してキリストが崇められるような弟子にますます変えられていきたいです。そのためにはまず状況ではなくて、神様に私たち自身を変えてもらう必要があります。それはキリストを中心に生きる人生を本当に歩むということです。弟子を作るには一銭もかかりません。唯一かかるのは人生です。そのためには私たちの人生が唯一のコストです。人生の一部ではなくて、時間ではなくて、労力じゃなくて、お金じゃない、キリストが欲しているのは私たちの人生です。それはキリスト自身が私たちのために文字通り命と人生を捧げてくださったように、そして私たちが本当にキリスト中心の人生を生きるとき、どんな状況にあっても私たちの心は神様から来る喜びであふれることができると確信しています。今日私たちを取り巻いている状況がどのように神様が述べ伝わるチャンスに変わるでしょうか。生きるとはキリスト、それが本当に私たちの喜びになっているでしょうか。ある一人の兄弟を私は心から尊敬しています。その兄弟は深刻な病気のため長期間入院し、生死をさまよっています。自分の状況にがっかりしたり、自分の人生に起きたことを嘆くことは簡単なはずです。しかし彼はこの機会を通して周りの人に神様を今述べ伝えようとしています。病院の中で自分に関わってくださる人、一緒に誕生日のお祝いをしたり、彼の愛深さが病院に知れ渡っています。オンラインであっても欠かさずに顔を出して熱心に生活しています。彼のキリスト中心にする人生が伝わってきました。体は動かせません。しかし病院にこのような知り合いがいて、このような知り合いが今日来てくれて、キャンパス、社会人につなげたいです。その発信を彼は続けています。彼の状況だけを見ると、苦難、苦しみがあります。しかし彼の家族は、それが神様が伝える機会として捉えて、 今最も喜んで生きています。状況を通して神様を見るのではなくて、ぜひ神様を通して私たちの囲われている状況を今日見ていきましょう。私たちがキリスト中心に本当に生きるとき、何にも誰にも取り去られない喜びが今日私たちに神様から与えられます。ぜひそのような喜びで満ち溢れた教会を共に作り上げていきましょう。メン。二つ目のポイントは、天の民として生きるです。フィリピ3章18節から20節、何度も言ってきたし今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵として歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、地上のことしか考えていません。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから救い主である主イエス・キリストが来られるのを私たちは待ち望んでいます。アーメン。3章では明確にユダヤ主義者、立法主義者への警告が書かれています。パウロは彼らを犬、十字架の敵と言い、彼ら地上のこと、肉のことしか考えていないと言いました。またフィリピの市民はローマ市民としてローマ皇帝を崇拝し、ローマ市民であることを誇りに思っていました。しかしパウロは、今日私たちの国籍は天にあります。英語だと、私たちは天の市民、天の市民権があるという表現です。この市民権、市民という言葉はフィリピの人たちにとっては意義深い表現でした。なぜなら彼らはローマから離れながらローマの市民であり、ローマの法律に守られ、本国国籍はローマにあったからです。これフィリピンにおいて最も大切なことの一つは、赤ちゃんが生まれたらすぐに正式に名前を登録しに行くことだったそうです。それによって正式にローマ市民として登録されるからです。日本では子供が生まれると14日以内に出生届を出さないといけません。私もすぐに出しに行きました。そして驚いたのは、まだ1ヶ月なんですけども、ダン君はすでにマイナンバーカードを持っています。この間届きました。早い。それは日本の国民である証です。今日私たちの名前は天に登録され、天に刻まれています。私たちが地上で信仰を告白しバプテスマを受けるとき、イエス・キリストご自身が天の父の前で私たちの名前を告白してくれたと書かれています。そしてそれは取り消されることがありません。そして天に名前が書いてあることで、私たちはいつか天国に入ることができると黙示録に書かれています。使徒パウロは自分自身も持っているローマ市民権、それと比べても天の市民権、天国の国籍は比較にならないものだと言っています。市民たちはローマ市民であることを誇っているけど、そんなのは地上のこと、知りあくたに過ぎないと言っています。私たちの国籍は天に今日あります。そしてパウロはそのことを同じ獄中で書かれたエフェソ・コロサイの手紙でも繰り返して表現しています。パウロにとって天の市民、 天国に国籍があること、それが喜び、それが彼の誇りでした。そして天から救い主が来られるのを待ち望んでいるのがパウロの喜びでした。パウロは地上のものに喜びを一切求めていませんでした。フィリピ1章27節、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい、生活を送りなさい。この表現はフィリピの人にはピンとくる表現でした。なぜならもともとの意味は、市民として行動すべきように行動しなさい、振る舞いなさいという意味だからです。私が中学生の頃、自分のサッカーチームの名前とマークが入ったシャツを着て移動していました。そしてコーチから全体に、あなたたちが自分のチームの名前を背負っている代表者として街を歩いていることを常に覚えてなさいというふうに言われました。素行が悪いとチームの連絡が来ることがありました。この時代、ユダヤ人主義者たちは、自分たちが約束の民だ、天の民だと言いながら、彼らの人生はそれを示していませんでした。だからこそパウロは、天国に国籍がある者として、天の民として、それにふさわしく歩むように、兄弟姉妹を励ましています。天国の市民だから、世の中のものに今日私たちは惹かれないです。天国の市民だから、世の中の変わりやすい価値観ではなくて、天の価値観によって人生を選択します。天国の市民だから、この世のようではなくて、作り上げる霊的な言葉を語ります。天国の市民だから、神の律法を守ります。天国の市民だから、今日私たちは神の前で純潔を守りたいです。それはやらないといけない。神様に認められるためではなくて、天の市民であることが私たちの生き方を教え、導いてくださいます。一人の兄弟は私を導いてくれました。その兄弟は自分が入院していたときに、同じ病棟にいる教会の姉妹にインパクトを受けました。その兄弟は慢性的な自分の病気に失望し、希望を失っていました。しかし同じ病気で同じ病棟にいるその姉妹は全く違いました。彼女から伝わってくるのは喜び、明るさ、希望でした。同じ状況にいるのに、なんでなんだろうと不思議に思い、彼女が通っていたうちの教会に通い、教会聖書を勉強することになりました。そしてそこから約10年後、私自身がその兄弟の人生に、その兄弟の人格にインパクトを受けて聖書を読み始めました。そして最も嬉しいことは、今私たちの名前が一緒に天に刻まれていることです。一緒に神様の、キリストがやってくるのを待ち望めることです。兄弟姉妹の皆さん、毎日毎朝、まず自分たちが天から送られてきた天の市民であることを覚えましょう。天に国籍があるものとして生きるとき、そこにキリストから来る喜びが必ず溢れてくると確信しています。キリストを中心に生きる喜び、状況、人ではなくて、キリスト中心に生きる人生にこそ喜びが溢れています。ぜひフィリピンの教会のように、ますます感謝、愛、喜びに満ち溢れた教会を共に目指していきましょう。心から愛しています。ありがとうございました。